今日恵みをいただく御言葉は詩式の9章26節から40節までです。詩式9章26節から40節、はじめに27節までをお読みします。エベデの子ガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかったとき、シェケムの者たちは彼を信用した。そこで彼らは畑に出て行ってブドウを収穫して踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入って行き、飲み食いし、アビメルクを罵った。一言お祈りします。愛する主よ、あなたを恐れない者は、怒りに身を任せ、欲望に身を任せて、好き勝手な神々を唱えて、そして互いに罵り合い、恥ずかしめ合い、あるいは殺し合ったりするまでに至ります。神の国の中において、イスラエルはこのようなことを行いました。主よ、本当に私たちも、兄弟姉妹でありながら、あなたを恐れるということがなくなってしまうなら、獣に等しくなってしまいます。どうか主よ、私たちは、ただ、あなたにとどまり、あなたの御言葉にあって歩むものでありますように。そして決して獣のようなものに陥ることはないように、どうか私たちをお守りください。今日、あなたの御言葉を語る、この唇を主はあなたが支配し、この心と思いと体をあなたの血潮によって清めてください。これに預かる一人一人をあなたの血潮によって清めてください。どうかこれからがあなたの命で満ち溢れる時であり、あなたの御旨がなされる時でありますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。再びこのイスラエルは混乱状態に陥っていきました。このギデオンの子、の一人、奴隷女の子、アビメルク。彼がですね、支配するようになって、3年間、アビメルクが、支配したんですけども、しかし、このアビメルクがした行為、もう本当に、虐殺行為、それを、彼が虐殺したその血の報いがですね、このアビメルク自身と、また彼を担いで、一緒に、そういう、虐殺行為をしたこのシェケムの人たち、この者たちの上にこの血の呪いが振り返り、そして彼らは互いに敵対するようになっていきました。でそこでこのシェケムの人たち、アビメルクのことを憎みますので、それで別のものを担ぐようになります。26節にあります通り、エベデの子ガールと、その身内の者たちが、このシェケムのところに来たので、このシェケムの人たちは彼を信用して、彼を立てました。このエベデの子ガールはですね、本当に、その口先で、このアビメルクを、口で呪いの言葉を発することによって、人の陰口を叩いたり、また人の悪口を言ったりすることを、それによって、人々の人気を集める、そういう、感じで、このエベデの子ガールがですね、このシェケムの中で、人気を集めていきました。で、ある時、27節にあります通り、彼らは、ブドウの収穫をして、それを、踏んで、そしてそれで、ブドウ酒を作ってですね、そして祭りをしました。それで自分たちの神の宮に入って、これは当然主ではありません。エホバではなく、エロヒムという、 神々と訳せる言葉ですね。偶像の神の宮に入って、そして、飲み食いをして、ね、まあ、宴会騒ぎをして、で、それで、まあ、その酒の宴席の中で、ね、もうよく会社とかの飲み会とかで、上司の、ね、飲みながら悪口を言ったり、あるいは取引先の悪口を言ったり、まあ、そんな感じのことが行われていたんですね。で、彼は飲み食いして、アビメレクを罵りました。で、その罵った内容が、まあ、28、29節にあります。その時、エベデの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シェケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シェケムの父ハモルの人々に仕えなさい。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。誰かこの民を私の手に与えてくれないものか。そうすれば私はアビメレクを追い出すのだが。そして彼はアビメレクに言った。お前の軍勢を増やして出てこい。ね、まあ、本当に、会社の飲み会とかで、まあ、相手の悪口を言って、そして自分を、なんか強いものになったかのように、英雄のようになったかのように、まあ、罵る、まあ、そういうことが展開されております。まあ、アビメルクとは一体何者だ、ね、あんな風に威張り散らして、ね、人々の上に立つとは。で、しかも我々が、ね、自分たちがこのアビメルクという、わけのわからものに使えなくてはならないとは一体どういうことか。で、あのゼブルというものはアビメルクの役人、ね、もう使いっぱしの犬じゃないか、みたいな感じで。で、それで、そもそも、このシェケムの地、彼らが使えるべきは、シェケムの父ハモルの人々に使えよ、ということを言っております。このシェケムの父ハモル、という言葉、非常に久しぶりに出てきました。どのくらい久しぶりか、このシェケムの父ハモルが登場するのは創世記の34章のところで、あの、ヤコブとその12人の子、ね、イスラエル12部族の父祖たちの時代に遡ります。ヤコブ、すなわちイスラエルが、このシェケムの地に、来たとき、ヤコブはですね、シェケムの土地を、のあるところを買ったんですけども、でも、そのシェケムの人々にですね、ヤコブのその娘、ディナが、侵されてしまいます。で、それで、それに対して、まあ、怒った、レビと、シメオン、この二人がですね、まあ、一計を案じて、このシェケムの人々を皆殺しにしてしまいます。で、それで、その女たちや家畜たちを奪って、で、それで、このシェケムの、まあ、ヒビ人なんですけども、そのカナン人、周りのカナン人たちに対して、本当に怒りを買うようなことを、まあ、イスラエルの子供たちがしてしまいました。で、そこで、ヤコブとその、息子たちはそこに折れなくなってしまって、で、それで、そこを立っていくんですけども、で、それで、この、ね、それが、あの、シェケムという人、ね、あの、ディナを犯した本人がシェケム、ハモルの息子のシェケムです。そして、その父、ハモルは、ね、その、ヤコブと、まあ、取引、あの、我々の家に入ってくれないかと、まあ、そのような取引を、ね、持ちかけた人ですね。まあ、随分と昔の話を持ち出したものです。まあ、ですから、まあ、男というものはですね、あの、まあ、そもそもと言って、で、それで、なんか論理的に正しいかのような、ね、そもそもこれはこうではないか、これが元ではないかっていうことを酔っ払うと、なんか、そういう正論を持ち出したがるものなんですけども、まあ、彼も、もう本当に創世記の時代まで遡ってですね、そういうことを持ち出して、本当に酔っ払ってですね、心が大きくなって、で、誰かこの自分に、その、部下を与えてくれないものか、もしそうしてくれたならば、私はアビメレクを追い出してやるのだが、まあ、そのように、 言ったわけです。で、それを、聞いていた者がおりました。この町の、役人であるゼブルですね。30節以降のところをお読みしていきます。この町の司ゼブルはエベデの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、トルマにいるアビメレクのところに使者を送って言わせた。今エベデの子ガールとその身内の者たちがシェケムに来ています。今彼らは町をあなたに背かせようとしています。今あなたとあなたと共にいる民は夜のうちに立って野で待ち伏せなさい。朝早く太陽が昇る頃町に突入しなさい。するとガールと彼と共にいる民はあなたに向かって出てくるでしょう。あなたは好機をつかんで彼らを攻撃することができます。そこでアビメレクと彼と共にいた民は皆夜のうちに立って支隊に分かれてシェケムに向かって待ち伏せた。エベデの子ガールが出てきて町の門の入り口に立った時、アビメレクと彼と共にいた民は待ち伏せしていたところから立ち上がった。ガールはその民を見てゼブルに言った。あれ、山々の頂から民が降りてくる。するとゼブルは彼に言った。あなたは山々の影が人のように見えるのです。ガールはまた言った。いや、人々がこの地の一番高いところから降りてくる。また一体がメオヌニムのカシの木の方から来る。するとゼブルは彼に言った。アビメレクとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは、と言ったあなたの口は一体どこにあるのですか。あなたが見くびったのはこの民ではありませんか。さあ今出て行って彼と戦いなさい。そこでガールはシェケムの者たちの先頭に立って出て行き、アビメレクと戦った。アビメレクが彼を追ったので、ガールは彼の前から逃げた。そして多くの者が刺し殺されて倒れ、門の入り口にまで及んだ。このように、クーデターが、あわや起きようとしたところ、その、陰謀がですね、この、ゼブル、このアビメレクの役人によって、アビメレクに知られてしまい、そうして、あらかじめアビメレクは手を打って、で待ち伏せをして、でそれでこの、エベデの子ガールが、この、シェケムの人々をそそのかして、で放棄しようと、する、その寸前のところで、アビメレクがそれを先手を打って、それを抑えたわけですね。でそれでこの、ことによって、戦いが、ちょっとした戦いが起こって、でそれで、このシェケムのところにおいて多くの人々が、倒れました。ですから戦いとしては、シェケムの人々が、あわや革命を起こそうとしていたところで、このアビメルクによって先手が打たれて、その革命は失敗に終わって、このシェケムの人々は、これで懲りて、そのままおとなしくなっていくだろうと思われるんですけども、でもアビメレクはですね、一旦その戦いに火がついて、また怒りに火がついてですね、このガールを追い出しただけでは気が済まず、その後もっと殺戮行為を仕掛けていくんですけども、それはまた次回に見ていきたいと思います。でこのこと、このことが起こったのは本当に彼らがですね、自分の欲望、自分の怒り、そうしたものにですね、それを歯止めをつけることをせず、そして何より彼らがですね、神様を恐れるということをしないでいるから、ですから神様はこの者たちを良くない思いに引き渡されて、神様は悪霊を彼らの間に送ったので、 で、どんどんどんどん彼らのうちで険悪な、雰囲気が湧き起こり、そして彼らが本当にそういうところ、汚れた思い、それを取り扱おうとしないで、むしろその思いに浸されてですね、そういうことをしているから、だから彼らがどんどんこういう悪い方向へと、また虐殺とか殺戮とか、そういった方向へと落ち込んでいきました。彼らは偶像の宮で、酒盛りのそういう、宴会を催している、ね、そういう時に、まあ、このような、まあ、体現倉庫といいますか、まあ、気持ちが大きくなって、そういう言葉を発する。で、それで、また、この37節のところに、新改訳聖書では、ね、また一体が、メオヌニムの樫の木の方から来る、あるんですけども、これ下の脚注の方を見ますと、あるいは、牧者のテレビンの木。まあ、口語訳聖書ではですね、占い師のテレビンの木。本当に占いとか、あるいはそういう、偶像礼拝が流行っていたんですね。ですから、本当に偶像礼拝をする者、神を神としない者の間ではですね、このような、互いが互いを、食い合ったり、けなし合ったりすることが、湧き起こってくるんです。ローマ人への手紙の一章を見ますと、本当にそういう、神を恐れない者、ね、偶像礼拝者が、ね、どのような性質を持っていくかが、よく記されております。ローマ人への手紙の一章の、28節から、32節までをお読みします。また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。アメン。この性質、本当にアビメレクの性質であり、またシケムの人々、ガールの性質でもありますね。体現相互したり、また人を人と思わない、陰口を叩く、妬みと殺意と争い、欺き、悪巧み。この悪巧みによって、今まさにアビメレクとシケムの人々が互いが互いを争って滅ぼし合ってるわけです。また、わきまえがないものですね。そして、約束破り、シケムの人々は約束破りをしてアビメルクに逆らいました。情け知らず、まさしくギデオンの70人の子供たちを一つの石、岩の上で殺す。まさしく情け知らずであり、人を人と思わないもの。なぜこのようになったか、その理由が28節にあります。彼らが神を知ろうとしたがらないので、御言葉、に書いてあることを求めず、また、御言葉を知ろうとしたがらない。神様がどういうお方であるか知ろうとしたがらないので、神様は彼らを良くない思いに引き渡されて、で、そのため彼らはしてはならないことをするようになった。ね、神様を知ろうとしたがらないこと。ね、御言葉は神ご自身です。皆さん、御言葉を覚えようとしないこと、これは良くないことです。神を知ろうとしたがらないこと、 するならば、感謝そのものを良くない思いに引き渡されてしまいます。皆さんは、神様をまず知るようにしましょう。御言葉を覚えるべきです。御言葉は神ご自身です。もし皆さんが御言葉、ね、それを覚えようとすることを、ね、したがらない、御言葉を読んでも全くさっぱりわからないような人は、神様を知ろうとしたがらないから、また自分の思いを優先させようとするから、だから御言葉がですね、本当に読もうとすると、真っ白に、頭が真っ白になってしまったり、御言葉を語ろうとしても、真っ白になってしまったりする。そのような特徴が確かにあります。神様を知ろうとしたがらないで、自分が神になりたい、自分が御言葉よりも優先して立ちたいと思うものは、そのようになってしまいます。皆さん、まず、自分を下ろすべきです。そして、御言葉を優先して、御言葉を知るべきです。神を神とした、しないものは、どういう性質になるかが、この28節から31節までに書いてあります。そして、偶像礼拝者が、どのような、性質を帯びていくか、この同じローマ一章の、ところに記されているんですけども、ローマ一章20節からお読みしていきます。神の見えない本性、本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では智者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。偶像、神とするもの、ね、誠の神、もう自然界を見れば、神様のその、ご性質、現れは、もう弁解の余地がないんですけど、でも、それでもそれを、ね、見ることを、それを認めようともせず、彼らは心の欲望のままですね、自分は智者であると言いながら、本当に愚かなものとなって、で、誠の神を、ね、そしって、ののしって、汚れたものへと、それを取り替えてしまう。そういうものに対して神様は、彼らをその欲望のままに、汚れに引き渡されます。そして彼らはしてはならないことをするようになり、また、彼らは良くない思いに引き渡され、また彼らを悪霊に引き渡されます。シェケムの人々とアビメレクの間に悪霊引き渡されましたね。ですから私たちは本当に神を恐れるべきです。敬うべきです。御言葉を神の言葉として敬い、そして本当に汚れた思いを取り下ろすべきです。皆さん、この神の宮に何のために集っているでしょうか。何のためにこの朝早く起きて集っているでしょうか。誠の神を神とするためです。そして御言葉を覚え、御言葉に親しむためですね。皆さんが御言葉に親しめば親しむほど、どんどん汚れがなくなって清くされていきます。作り変えられていき、キリストの似姿へと、姿形へと作り変えられていきます。しかし相変わらず御言葉を無視して、御言葉が語られる時に そこから背を向けてですね、たとえ顔は正面を向いていても心が背を背けているとするならば、 そのものに対しては神様はどんどん汚れた思いにそのまま引き渡されて、欲望のままに汚れに引き渡されてしまいます。このアビメレクとまたシェケムの人々、彼らは汚れに引き渡され、悪霊に引き渡されてしまい、そして互いが互いを争い合うことになってしまいました。怒りとかそねみとか党派心とか分裂分派、またそしり、そういったもの、それはすべて誠の神から離れるところから来てしまいます。どうか皆さん、神様を恐れる心をしっかりと保ち、そして御言葉に親しんで、むしろ汚れではなく清められて、以前のものがどんどん過ぎ去らされて行き、どんどん清くなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、御言葉、これが全てです。私たちはただ御言葉にあって歩み、御言葉を守り行い、そうしていくうちに私たちは清められ、またキリストの似姿へと、御言葉のあるお方へと作り変えられていきます。どうか私たちはこの御言葉にあって歩み、整えられて、ますます清く作り変えられていくものでありますように。以前のものを過ぎ去らせてください。また生徒たち一人一人が本当に世の罪汚れから守られ、あらゆる誘惑から守られて、あなたへと立ち返るものを、さらに多く御言葉の宣言によって、さらに多くの人々にあなたを伝えるものでありますように。どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。